タロケンです。ちょっと前に、Mac Pro のメモリを増設したら Windows Vista が速くなったっていう話をしたと思うんですけれども、まあそう言いつつも、まあ Vista のサポート終了までもまあ数ヶ月しか残ってないですし、そんなに使う機会がないんじゃないかとも話していたんですが、なんと、突然ですね、Vista を使う機会が出てきまして、どんなことかというとですね、データ復旧の仕事がありまして、しかも、ナスタンですね。LAN接続のソース付けハードディスクですね。ネットワークアタッチドストレージだったかな。これを略してナスというんですけれども、で、しかもレイドになってるやつなんですが、まあ、ハードディスクが壊れてしまって、まあ、そこから、データを取り出したいという依頼がありまして、で、LAN接続の外付けハードディスクですね。NAS っていうのは、あれは、普通の外付けハードディスクとは構図が違ってて、中身は Linux のパソコンなんですね。まあ、LAN で共有させるには、まあ、そういった、まあ、パソコン的な動作をする仕組みが必要なんですけれども、まあ、いかにもハードディスクにしか見えない中で、まあ、Linux が起動していて、で、その Linux のファイル共有機能を使って、まあ、Samba とかですね、あとは Apple Talk とかですね、まあそういうプロトコルを動かすようにして、ね、Mac とか Windows とか他の OS からアクセスできるようにしてるんですけども。まあ、Linux で動いてるパソコンなんで、そのハードディスクのフォーマットは Linux フォーマットなんですよ。で、まあ、Extension 3とか言うんですけどね。で、まあ Mac とか Windows からじゃ普通の状態から見れないんですけど、まあ、ドライバーを入れてれば、まあ、読めるというものですから、まあ、普通というか、まあ、どちらかというと、こう、Windows からの方がちょっとやりやすいところがあって、まあ、NAS のデータ復旧とか、データの抜き出しの時は、Windows 化を使うんですけど、まあ、それでも、特に、なんだ、まあ、VMA は Fusion 上で動かしてる XP とかで十分だったんで、従来はそれでやってたんですよね。そうしたらですね、今回依頼された、ハードディスクがですね、なんと、3テラのハードディスクで、まあ、これだけ3テラが普及してきたんで、まあ出てきても不思議じゃないんですけど、まあでも3テラを実際扱うことは仕事としては今までなかったんで初めてだったんですけどね。で、そうするとですね、3テラっていうのは XP じゃ読めないんですね。XP で読むと、なんだ、800ギガぐらいかな、なんか、それぐらいまでしか認識しないんですよね。うん、パソコンのパーツ屋さんに行っても3テラのハードディスクを見ると、内蔵ハードディスクなんか XP 非対応とか書いてあったりするんですけど。で、そうすると、必要なのが Vista が7ってことになってきて、で、まあ、ここで、Mac Pro に入ってる Windows Vista Ultimate 版、こいつが役に立ったんですね。で、Vista で、起動してやると、Mac Pro に内蔵してやると、3テラでそのまま認識するので、まあ、その Vista 上に Linux のハードディスクが呼べるドライバーを入れてやって、まあ、これでデータ抜き取りを、しようと、今いろいろとやったんですけど。まあ、なんでしょう。まあ、Mac OS では、今のまあ、レパード以降ぐらいだったかな。3テラ対応は。うん。まあ、3テラのハードディスク、まあ、実際には、2.2 テラ以上になるんで、2.5 テラとかでも一緒なんですけど、まあ、現状で言うと 2.5 テラか3テラのハードディスクを扱うには、OS の対応とかハードウェアの対応とかいうのが必要だもんですから、例えば何でしょう。パソコンに内蔵するだけじゃなくて、例えば、USB とシリアル AT を変換して、内蔵ハードディスクを外付けにする、USB、SATA のアダプターとかですね。あれも3テラ対応のやつじゃないと、3テラとして認識できないんですよね。なんで、それも買い直したりとかね、しなきゃいけないんですけど。まあ、まあ、そんな、こんだで3テラを扱うことになって、Vista がなんと、必要で、出番が回ってきたということでですね。お、なんと、こんなところで、Vista が役に立つじゃないか、ということでですね。まあ、それ以来、割となんだろう、Windows で動かすことでも、例えば、ファイルのコピーとかやった場合、XP よりも Vista 上でやった方が早いとかいうのがあるんで、割と最近ちょくちょくと、Vista で Mac Pro を使うことが出てきましたね。なんでまあ、うん。まあ、メモリ10ギガになって、快適に Vista が使えるようになってるんで、ちょっと、また、Windows マシンとして Mac Pro を使う機会がちょこちょこ増えてきています。 まあ、とは言っても、5月までで、マイクロソフトのサポートが終わってしまうんで、まあ、セキュリティ対策できなくなりますから、まあ、早めに7を買わなきゃなというところはあるんですけども、まあ、なんで7買ってないのかっていうとですね、買いたくないわけじゃないんですよ、別に。買いたいんですけど、まあ、実際、買おうと思えば DSP とかで、DSP 版とか、まあ、いわゆる OEM 版っていうやつですか？で、買ってくればなんだ。まあ、1万何千円くらいとかで買えたりするんで、別にそんなに、難しいわけじゃないんですけど、なんでここまでずるずる来てるのかっていうと、今度 Windows を買うときはですね、普通にこう OEM 版とか、まあ、普通の店頭で売ってるパッケージ版とか買うんじゃなくて、ライセンス購入したいなっていうのがちょっとありまして、ライセンス購入って、まあ、企業なんかでこう、まとめて何台かパソコン入れるときに、まあ、OS をライセンスで何本って形で買うような購入方法があるんですけど、まあ、シズマックの仕事でお客さんに対して見積もりは出したことはあるんですけど、自分でライセンス購入ってまだやったことがないもんですから、できたらセブンを買うんだったらそのライセンス購入を一回やりたいなということがあって、ただライセンス購入すると、まあ、ちょっとやっぱり、普通に買うよりは高いんですね。で、ライセンス購入って最低3ライセンスから買わなきゃいけないんで、まあ、Windows 自体と、あとはその、まあ、SA っていうのがあるんですけどね。まあ、これも一緒に買うことになると思うんですけど、その SA と、もう一個なんか買わなきゃいけないんで、なんだっけ、一番安い方法が、なんかしら、まあ、全く使わないんですけど、2000円か3000円くらいで買えるライセンスがあるのかな。まあ、それをつけて、3ライセンスっていう条件を満たしてやって、まあ、買うとすると、確か3万円くらいになるのかな。まあ、今のMac Pro に入ってる Vista のアルティメット版が DSP 版で4万ぐらいしたんで、それと比べれば別に高くもないんですけど、まあ、まあ実はまだ Mac 版の MS Office も買ってない状態ですね。うん。そんな状態でついつい後回しになってしまって、まあ Windows 7を買ってないという状態なんですね。で、ただ、そのライセンス購入をした場合の、まあメリットとして、まあ、ライセンス、Windows 自体のライセンスプラス、まあ、SA っていうのがあって、まあ、そいつも一緒に買った場合のメリットなんですけど、あれなんですね。2年以内、SA の有効期間2年以内に、新しい Windows が登場した場合、発売された場合は、無償でその最新の Windows を、使えるというのがあるんですね。なので、逆に Windows 8が、近づいてきた、まあ、これぐらいに、そのライセンス購入で Windows 7と、SA を買っておくと、まあ、そのメリットが最大にで活かせるのかなっていうのがあってですね、そろそろ買ってもいいかなっていう気にちょっとなりつつあるんですけどね。うん。まあ、ちょっとどっかで予算を取ってですね、ライセンス購入をちょっとやってみたいなと今、目論んでいます。また、それができたら、詳しいお話をしたいと思います。で、まあ、そんな Windows Vista が活躍し始めたという話とですね、あと iPhone を車の中で充電する、シガーチャージャーっていうのかな、これを買いまして、ですね、最初はね、安いやつを買ったんですよ。いくらだったっけ ?380 円だったかな。シガーに挿して、その反対側に USB の口があるっていうすごい単純なやつですね。で、まあ、パソコンのパーツ屋さんで iPhone 対応って書いてあったんで、まあ、買ったんですね。まあ、ちなみに今まではどうしてたのかっていうと、シガーから取って、普通の 100V のコンセントになるやつ。AC-DC コンバータだっけ？インバータだっけ？とかいうやつですね。あれを車の中に積んでやって、必要な時はそれをシガーに挿して、で、コンセントになっているところに普通の iPhone の AC アダプターを挿して、それで充電してたんですけど、これがですね、充電中に、ちょっとおかしいんですね、動作が。おかしいっていうか、例えば画面をこう操作しようとすると、あれ静電気でやってる関係だと思うんですけど、そのシガーからインバータを通して AC で、AC コードで電源を取ってる iPhone を触るとすると、タッチパネル操作がうまくいかなくて、触ってないところが反応したりとかしてですね、うまく操作ができなかったりとか、あとは、その状態でさらに、音声コードを iPhone のイヤホン端子から車のカーステの音声入力に挿してると、ノイズが 入ってしまうんですね。どうも、途中のその、音声ケーブルのところでノイズを拾ってしまうらしくて。Bluetooth でやってると大丈夫なんですけど、まあ普段は、Bluetooth で、Bluetooth のレシーバーから、音声ケーブルで、カースでの音声入力に挿すっていう形でやってるんで、普段は、まあ、そういう状態、充電しながらでもノイズが乗ることがなかったんですけども、まあたまにその、Bluetooth のレシーバーの充電が切れることがあるんですね。そうするとしょうがないんで直接線で iPhone から繋ぐんですけど、そうすると充電しながらやってると、そこにノイズを拾ってしまって、非常にこう、音が聞きづらいっていうのがあってですね。まあその二つのことがあって、まああとは、いちいちこう iPhone を充電するだけで、それをこう、大きいのを持ち出して繋ぐのもめんどくさいなっていうのがあって、まあ安いのがあったら、もう市側から直接 iPhone だけ充電できるような、ものを買っちゃえと思ってたら、まあ、パソコンのパーツ屋さんで308円であったんで、ああ、じゃあこれでいいじゃんと思って買ってみて、もう買ってですね、その、電気屋さん、パーツ屋さんの駐車場で、もういきなり使ったんですね。そうしたら充電されないんですよ。で、これはダメだなと思って、まあしょうがないんでまた店の中に戻ってですね、これ iPhone で充電されないんですけど、どうしたらいいですかねって言ったら、まあ、お店の人の話だと、まあ、それ、特に、パッケージにも細かいことが何も書いてなかったんですけど、どうもなんか電圧が低いのかな ?500mAとか言っててですね。なんで、まあ、もっとアンペア数の高いやつの方がいいですよって言われてですね。で、まあ、教えてもらったのが、エレコムのやつで、型番がですね、MPS-X10CWH というシガーチャージャー。まあ、これも車のシガーのところに差し込んで、その反対側に USB の口があるんで、まあ、そこから iPhone に充電するっていうやつですね。これが980円なんで、まあ、元々買ったやつの2倍以上はするんですけど、まあ、説明のところを見ると、出力が、DC5V1A って書いてあるので、iPad でも充電できるっていうやつなんですよね。で、まあ、こっちの方が充電も早くできるだと思ったんで、じゃあまあ、それでいいやと思って変えてもらってですね、今それを使ってるんですけど、うん、非常に充電も早くてですね、いいですね。で、従来のそのコンセントになってて、コンセントから充電する形だと、充電中はさっき言ったように、iPhone をうまく操作できなかったりとか、音声ケーブルを使うと音声にノイズが走ったりしたんですけど、このエルコムのシガーチャージャーはそういうことも全然なくてですね、充電中もちゃんと操作できますし、ノイズもほとんど出ないので、うん、これまあ買ってよかったなと思います。で、まあこの間 iPad も実際充電してみたんですけど、問題なく充電できてるんで、うん、これはなかなかおすすめですかね。あとはこれの二口のやつもあったかな、なんか USB が二つついてるのを見たような気がするんですが、まあそっちの方はね、二つ充電するとちょっとしたら充電効率落ちたりとかするかもしれないんですけど、まあ私が使ってる方は一口のやつなんで、iPhone も iPad も余裕で充電できて、しかも充電もかなり早くできますね、iPhone の方は。なのでまあ、これは 12V 車専用になってますけど、まあ車でね、iPhone をとか、まあ、Android でもいいと思うんですけどね、USB が差し込めれば何でもいいと思うんで、まあ、充電したいよっていう方は、これおすすめだと思います。まあ、ちょっとこれまたホームページにリンクを貼っておきますんで、よかったらご覧になっていただければと思います。で、ですね、もう随分時間は経ってしまったんですけど、前回の電気屋ウォーカーさんかな？今、最新のやつが48回ドライヤーの選び方なんですけど、その前の第47回、お便りスペシャル&PS ビーターレビューのところで、まあ、コーヒーさんの方ですね、私の名前が出てきて、聞いてて、おおっと思ったんですけど、まあ、随分それから間が空いてしまったんですが、まあ、もし木沢さんさえ良ければ、ぜひ電気屋ウォーカーさんでですね、私と木沢さんで、パソコンの話をさせて、いただきたいと思いますんで木沢さんで良ければ、で、電気屋ウォーカーさん的に良ければですね、呼んでいただければと思います。なんだ。ま、実はあれなんですね、この ITMIT でもそのうち機会があったら、 今の Windows パソコンがどうなってるのかとか、そんな話もしようかなとか思ってはいたんで、Windows の話も含めて、できればと思いますけどね。まあでもあれかな。来週、次回のトレンドウォッチで、パソコンの話とか出るかもしれないんで、まあそっちでもまあちょっと Windows パソコンの話とかするかもしれないんですけどね。はい。で、あとまあ、その電気ウォーカーさんの方で、一緒にご紹介いただいたのが、まあ私の方で、ソフトバンクの、携帯の機種変とか、新規契約を、まあ紹介してるっていうことを、言っていただきましてですね。まあ、そこで、なんだ、プレゼントが3000円、4000円、5000円とか、そんな話があったと思うんですけどね。ですね、一応、まあ、こちらでもあんまりちゃんと説明してなかったので、もう改めて説明しておきますと、ですね、まあ、私のシズマックがですね、私がやってる仕事のシズマックが、静岡の、東海モバイルっていう、ところの代理店になってるんですね。まあ代理店といっても、まあ、紹介カードを私の方からお渡しする紹介カードを持って行っていただいて、東海モバイルで、ソフトバンクの携帯を機種変もしくは新規契約ですね。どちらでもいいんですけども、私からの紹介カードを持って行って、機種変もしくは新規契約をしていただくと、シズマックの方から、3000円分のプレゼントを差し上げますという、まあ、特典を、お出ししてます。で、この3000円分っていうのが iTunes カード3000円分、もしくは、まあ、一般のクレジットカード会社のですね、Visa とか JCB とかっていった類の商品券、ギフト券の3000円分。まあ、あとは、地元静岡で行ける範囲であれば、その3000円のプレゼントがない代わりに、無料で出張設定っていうことも可能です。まあ、その場合は、iPhone の初期設定ですね。まあ、もし、アクティベーションしてなかったらアクティベーションからやりますし、無線 LAN 接続まで一通りやりますし、まあ、あとちょっとした簡単な使い方説明なんかもさせてもらいます。まあ、この、iTunes カードか、ギフト券か、もしくは出張設定で、を選んでいただけるっていう形の特典を付けしてるっていうのが、プレゼントの内容です。で、この東海モバイルですね。まあ、静岡のプロバイダーなんで、静岡中心なんですけども、実は埼玉と、あと横浜の方、神奈川県の方にも店舗があるんですね。ですので、その近くにお住まいで、その東海モバイルの、ショップに伺っていただける、行っていただける方であれば、静岡じゃなくても、静岡からのその3000円の特典っていうのを渡せることができるんですね。その東海モバイルのショップ、まあ見かけ的にはソフトバンクショップになってるんで、パッと見ソフトバンクショップにしか見えないんですけど、どこにあるのかというと、埼玉県は埼玉宮原店というのがありまして、住所で言うと、埼玉市北区宮原町 1-853-8。まあよくわかんないんですけど、宇都宮線のトロから徒歩10分って書いてありますね。ステラタウンに近接って書いてある。まあ、多分地元の方だったらわかるんでしょうね。まあ、もしこのお店に行ける範囲におられる方で、まあ、これから iPhone 契約するとか、まあ、新規でもいいですし、まあ、あるいは iPhone への機種変更ですね。古い iPhone から新しい iPhone、3GS から 4S とかでももちろんいいですし、まあ、いわゆるフィーチャーフォン、ガラケーからガラケーへの機種変でもいいです。まあ、要はソフトバンクの回線だったら、新規でも、機種変でも何でもいいので。うん、まあ、それをしていただくときに、私の方からの紹介カードを持って行っていただくと、まあ、通常のソフトバンクでやってるキャンペーンの特典とか、あとはこの東海モバイル自身がやっている特典とかに加えて、プラスアルファで、さらにシズマックの方から3点分の特典がつきますよという内容になっています。で、紹介カードっていうのはどういうふうにこう手に入れたらいいかっていうと、私に連絡していただければいいです。まあ、ツイッターでもいいですし、メールでももちろんいいですし、なんだ、この ITMIT のメールフォームから連絡していただいてもいいですし、まあ、あとシズマックのホームページのメールフォームから連絡していただいても、まあ、どんな方法でもいいので、ソフトバンクの紹介カードくださいと言っていただければ、まあ、お送り先のご住所、お名前を教えていただいて、そちらに郵送させていただきます。で、何枚でもお渡しできます。で、1契約に対して1枚必要なんで、 ご家族で3契約機種変するとかってことであれば3枚くださいとか言っていただければ、ご希望の枚数をお送りします。で、当然3台機種変とか3台新規とかで申し込んでいただければ、3点×3、9000分の特典を差し上げます。まあ、という形でですね。で、あとなんだ。例えばこの埼玉宮原店だと、iPad のマークもついてるんで、iPad でも OK ですね。まあ、ただし 3G モデルに限るんですけど、iPad 3G モデルを、まあ、契約って形でも特典をお付けすることができますね。で、まあ、この埼玉の1店と、あとは神奈川に2店舗あって、1つが横浜戸塚店。住所が、神奈川県横浜市泉区中田東っていうのかな、中田東かな、1-35-12。まあ、ちょっと場所は私もよくわかんないですけど。そこと、もう一個、センター南店。これが、神奈川県横浜市、鈴木区っていうものかな、鈴木区、枝東っていうものか、うん。枝東 4-2-16。まあ、この2店舗を神奈川県に店舗があるんで、まあ、この、店舗の近くの方で、まあ、の場でも、場合でも、ソフトバンク紹介カード行ってくださいって言っていただければお送りしますんで、それを持ってっていただいて、ソフトバンクの機種変なり新規契約していただければ、特典を差し上げることが可能です。あとは、ま、静岡県内には各地にありますんで、まあ、静岡を中心にした中部地区、まあ、清水とか、焼津とか、藤田とかにもありますし、西部の方ですね、浜松の方とか、岩田とか、袋井にも店舗がありますし、東部の方ですね、富士とか、沼津とか、なんだ、伊藤吉田店とかもあるのかな、まあ、その辺にも店舗あるんで、まあ、もちろん県内でも、この特典を受けていただくことができるという内容になっていますね。もしよろしかったらですね、ぜひご連絡いただければと思います。ちなみに iPad を使っているのが、さっきの埼玉宮原店と、静岡は静岡店っていうのがあるのかな、静岡店店だけかな、だと、iPad 3G モデルでも OK ですね。まあ、ひょっとしたら近々発売されるかもしれない iPad 2S、もしくは iPad 3? わかんないですけど、の 3G モデルの場合なんかでも、まあ、もちろん有効になりますんで、必要でしたらご連絡いただければ何枚でもお送りさせていただきます。というような内容になっています。もし、疑問点とかなんかわかんないことありましたら、また私に Twitter でもメールでもいいんで、質問を投げていただければ、お答えさせていただきます。という話とですね。あ、そうそう。ちょっと前に私が、この番組の中でお話したんですけど、ポトフさんがやられているマイカップオブティーっていうポッドキャストがあるんですけど、日本で iTunes ストアが始まった時に、唯一、登録されていた日本語ポッドキャストというですね、まあ私は勝手に日本ポッドキャスト界の父と呼んでるんですけども、そのマイクアップブティさんが音楽のミュージックの方のカテゴリーにしかないんで、でもポトフさんが普段話されているのは結構デジタル系の話が多いんですよね。特になんだ、EPUB 関連、iBooks とかの関連とか、まあポトフさん自体がそういう IT 関連の仕事されてるんで、なんでテクノロジーの方に登録された方がいいんじゃないですかみたいな話をさせていただいたらですね、ポトフさんの方で実際それやっていただけましてですね、テクノロジーのカテゴリーに、マイコプティが入っ、カップオブティが入ってましてですね、はい、なんか私は嬉しかったです。ありがとうございます。特になんだろう、私がいくつか聞いてる、アップル関連とか、デジタル関連のポッドキャストの中でも、あんまりEPUB とか電子書籍、なんだろう、BJ が話しているようなその電子書籍がうんぬんかんって話じゃなくて、その企画の話ですね。EPUB3 とか、あとはなんだ、iBooks がどうなってるとかっていう細かいところの話はあんまり聞けることが少ないんで、まあ、ポトフさんはそういった、EPUB 関連の、なんだ、講演イベントですか、まあ、名古屋にお住まいなんですけど、アップルストア名古屋で何度か定期的にも、そういったプレゼンテーションをやられてる方なんですよ。ですんで、EPUB 関連の話とか、そういったサービスのことも非常に 詳しく話されてるんで、もっとなんだ、デジタル関連、そういったことに興味ある方は、聞いていただいた方がいいんじゃないかなと思います。私も勉強になりますんで、それ聞かせてもらってて。うん。ですね、まあ、よかったらバックナンバーから聞いていただくと、その辺の話も、情報も得られると思います。ということで、あと言い忘れたことはなかったかな？うん。あとあれじゃない。まあ、前回の、トレンドウォッチのところでは、話はしてなかったというか、その時はまだ決めてなかったんで言ってなかったんですけど、もうすぐ CP プラスがありますね。2月の、9、10、11か。で、まあ前回のトレンドウォッチでは、まあ、その CP プラスで発表されそうなカメラ、こんなのが出そうですよって話をしたんですけども、せっかくなんで、CP プラスですね、行ってくることにしました。で、まあ、予定的にですね、行けるのが初日の9日ぐらいなんで、9日初日に行ってきます。ですんで、トレンドウォッチって毎週金曜日に収録してるんで、多分次回のトレンドウォッチの収録の時に、そこで見てきた感想を話すのをすると思います。ですって、まあ、もしそれを聞きたいよって方がいらっしゃったらですね、次回のトレンドウォッチの方ですね、聞いていただければと思います。もう iTunes ストアの方に登録されてるんで、iTunes ストアの方でトレンドウォッチで検索していただければ、出てきますね。カタカナでトレンドウォッチで検索していただければと思います。私と BJ とコロンさんと3人で話してる番組です。あと言い忘れはないかな。うん。ということで、IT マイティでした。なるべく間が空かないように、頑張っていきたいと思います。はい。更新が少なくて申し訳ないです。はい。ということで、なるべく早く次回の配信させていただきますので、それまで少々お待ちください。では、バイバイ。